皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、ジメジメするこの時期はなかなか外で洗濯物が干せなかったり、お洗濯の悩みいろいろあると思いますが、 X で話題になっているのがなんと20年間一度も洗わなかった部屋着。 X アカウントママジャムさんは、ご主人が20代後半頃からずっと着ている部屋着を意を決して洗うことを決断したようで、今まで決断がこの20年間来なかったっていうのも驚きですね。観覧注意、我が家の特級呪物というコメントとともに、ご主人の部屋着をオキシクリーンにつけ置きした様子をポストすると、やばすぎるな、ここまで来ると爽快などとコメント欄がざわついたそうです。私のね、手元にその特級呪物とまで言われてしまったママジャムさんのご主人の部屋着を置き付けの瞬間みたいな写真があるんですけれども、もうね、真っ黒ですよ。ドブ色っていうのかな、ドブ色がぴったしっていう感じの写真かな。で、これは女性の手なので奥様がやってくれたんだね。20年間、これ私最初さ、なかなか捨てられなくて、ただ置いておいた20年なのか、それとも日々着ていて20年間なのかって、これだいぶ違うじゃない、どっちなのかなと思ったら、どうやら着ていたものだったらしくて、旦那さんはなんかほら匂いだったりとか、どうしてもほら食べこぼしというかシミとかもできてたと思うし、気にならなかったのかなっていう感じはするんですけど、まあでもね、こんな、まあさすがに20年間っていうことはないんですけど、私も最近ちょっと自分やばいなって思うことがありまして、まあ大体私いつも大好きな服装というか、とにかくもう楽が一番ということで、だいたいロンティー、ダボダボな感じのロンティーを家でも着てるし、結構出かける時とかも着がちなんですよ。で、ちっちゃい子がまあいるので、ちっちゃい子ってしょっちゅう鼻水垂らしてたりとか、口の周りなんかお菓子つけてたりとかするんですよ。で、最初の頃はちゃんと濡れたティッシュとかでしっかり拭いてあげて、ゴミ箱に捨ててみたいな感じでやってたんですけど、めんどくさい時、もうそれを取りに行くことさえも、もう私今日はちょっと無理よみたいな時が、今日はって今言ったけど、それがもう日々毎日みたいな感じになってるんだけど、子供の鼻水とかも自分の服でペッて拭いちゃってるんですよね。今多分、今聞いてくれてるリスナーの方、陽子バッチリなって多分ほとんどの方が思ったと思うんですけど、で、だから私のその着てるロンティーとかって、裾の部分とか、なんなら裾じゃないか、もうお腹のあたりとか、普通に子供の鼻水や口周りについた汚れとかがついています、家の状態だと。で、さすがに外に行くときはそれ着たままだとなっていうことで着替えたりもするんですけど、たまになんか自分でも忘れてて、そのまま外にお出かけなんてこともあるので、ちょっとこれは見直さないといけないなと反省しています。ただね、このね、ちょっと話はママジャムさんに戻るんですけれども、確かにここまで汚れが落ちたら、やってる側からしたらかなり爽快だよね。その洗う前の、この洗ってる途中の写真はね、私今手元にあるんだけど、使用前使用後の洗った後の、もう本当にふわっとした洗剤の香りとっていう、ピカピカに、まあ20年ものだから洗ってもピカピカとまではいかないのかもしれないけど、だいぶいい感じになった状態もぜひ拝見したいなというふうに思いました。ということで、今夜も30分楽しくお付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。サブリナカーペンターでエスプレッソ。サブリナカーペンターでエスプレッソでした。 さて、この番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近好きになったことを言ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネームレイさん。最近好きになったのは走ることです。きっかけは今年初めにワンチーム2人から15人のチームで 42.195キロを走破するチームランという競技に参加することになり、ランニングを始めたことです。大会が終わっても継続して定期的にランニングを続けていますよ。私はね、こちらの番組でも、まあ、普段からもう常々言ってるんですけれども、本当に運動が苦手で、特に走ることが嫌いなんですよ。でも小学校の頃からで、なんならさ、もうアラフォーの今に比べて小学校の頃って体力有り余ってるじゃないですか。でどちらかというと、まあ身長も小さい頃から高かったから、なんていうのかな、例えば球技だったりとか、まあドッジボールだったりとか、そういう小学校でやるようなスポーツゲームも好きだったし、幅跳びとか走り高跳びとかね、そういうのは好きだったんだけど、マラソン系ランニング系本当に苦手で、まあそれの状態で大人になってしまったんですけど、最近って言ってももうこれ5、6年前に、普段は絶対マラソンちょっとやらないみたいなお誘いって120% ぐらいで断るんですけど、その時はチャットモンチーのアッコビンが久しぶりに連絡くれて、何月何日に皇居ランをするから、ヨーコもよかったらおいでよって声かけてくれて、で踏むと思って、皇居ランか、まあでもなんか結構な人数でおしゃべりしながらふわっとする感じですごい楽しいっていう情報を聞きつけ、やってみるかと思って、わざわざねアマゾンでそういう走る用のシューズとかウェアとかを揃えまして、当日を迎えたんですよ。で結局私もう途中で走れなくなっちゃって、でみんなはどんどんもう先行ってください、私のことは放っておいてみたいな感じで、みんなには先行ってもらって、もう途中から歩いてなんとか一周回ったみたいな感じなんですけど、まあそれをきっかけにさらに走ることはやめようって固く決意をしたので、レイさん今後も頑張ってランニング続けてくださいということで、番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネーム鉄人パパさん。こんばんは。私はトマトが最近好きになりました。もともとは嫌いなトマトだったんですが、毎回罰ゲームのように夕飯に出てくるトマトを食べているうちに美味しさが分かってきて、ついに好きな食べ物になってきました。それとは別に私は週一サウナーなんですが、サウナ上がりの飲み物はトマトジュース楽になっています。トマト独自の青臭さにハマっています。トマトね、苦手な人多いですよね。私の夫もトマト、椎茸、そこら辺は苦手な食材の一つでございまして、まあ私はねトマトは好きです。普通の大きいトマトも好きだし、プチトマトも好きだし、フルーツトマトみたいな甘い感じのも好きだし、ジュースも大好きですね。ただサウナそんなに私は日々入るわけではないんですけど、たまに入ると、出た後は何が飲みたいかな、割と私は氷をガシャガシャガシャって入れた水が一番なんじゃないかなと思うんですけど、トマトジュースももしかしたらありなのかもしれない。今度トライしてみようかな。トマトジュースで言うと、私は二日酔いの時とかゴクゴクゴクっと飲むといいっていうのを人から聞いたんで、そうだね、二日酔いの時はトマトジュース飲むようにしています。すっごいお高いさ、ブランドトマトみたいな感じのジュースも今売ってるじゃないですか。数千円とかさ、下手したら1万円近くするようなトマトジュースもあるかと思うんですけど、一回それをどなたかからプレゼントしていただいて飲んでみたんですけど、 やっぱり美味しかった。だけどトマトジュースのいいところは、全然スーパーで売ってるものでも、まあ私的には大満足なので、そうだね、ちょっとサウナ後のトマトジュースもトライしてみたいなと思いました。鉄人パパさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、今月のメールテーマ、最近好きになったことです。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。テイラースウィフトでラブストーリー。テイラースウィフトでラブストーリーでした。さあ、ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。こちらもね、メッセージ採用された方にはステッカープレゼントしていますよ。では行ってみます。ラジオネームマシャニャンさん。登山している時はすれ違う人には挨拶をするようにしています。ですが、ある時挨拶をしたら突然怒られてしまいました。挨拶をすると登山に集中できないだろうと言われました。相手のことを考えない私が悪でしょうか、ジャッジお願いします。すいません、私全く登山には詳しくないんですけれども、でもなんかね、漫画かな、TikTok かな、忘れたけど、どこかの情報で、登山をする登山者同士は、すれ違う時とか、山であったら、挨拶をするのが基本的に暗黙のルールっていうのを聞いたことがあるんですよ。これ今、マシャニャンさんからのこのお便りを読みながら、はぁって思い出したんですけど、だから、マシャニャンさんは全く悪くないと思います。逆に、そんなカリカリした状態で、まあ、カリカリしてるから、リフレッシュするために、自分を落ち着かせるために、もしかしたらその人は登山をしてるのかもしれないけど、そんなね、挨拶してくれた人に当たり散らすようなね、行動は良くないと思います。まあ、百歩譲って、マシャニアンさんがさ、まあ、めちゃめちゃ、めんどくさい行動をしていて怒られるとかならね、もちろんわかるんですけど、それで言ったら。挨拶をしたら、怒られるっていうのは、全く腑に落ちませんよね。ということで、マシャニャンさんは善、突然怒ったそいつは悪ということで締めさせていただきたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。一首でコネクト。一種でコネクトでした。ここからはジーンロックファイルズ。歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介します。今回ご紹介するのは、じゃじゃん、桑田佳祐さんです。1956年生まれ、神奈川県出身。サザンオールスターズとして1978年にシングル勝手にシンドバッドでデビューし、1979年愛しのエリーの大ヒットをきっかけに、日本を代表するロックグループとして数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続ける国民的ロックバンドです。桑田さんは1987年にシングル悲しい気持ちでソロデビューして、波乗り所に白い恋人たちなどの数々のミリオンセラーを生み出します。サザンオールスターズは去年2023年に45周年を迎え、10年ぶりの地元茅ヶ崎での凱旋ライブも話題になりました。それでは本日はそんな桑田佳祐さんの名言紹介したいと思います。得られたものの大きさはやってみたものにしかわからないでしょ。トライしてみないことにはどうにもこうにもね。そしてもう一つは、諦めないで何事も、無理しないで何もかも、人生を楽しんでいきましょう。こちらの二つを紹介させていただきました。サザンオールスターズって、 本当に私ももちろん子供の頃から聞いていましたし、すごくファンの層が幅広いというか、今高齢と言われている年代の方もサザンファンっていうのは当たり前に多いし、かと思えば最近、本当つい最近ですね、 X でパッとたまたま発見したのが、そちらの投稿者さん、まだお若い男性かと思うんですけど、ちゃんとすいません、その方の年齢はチェックしてないんですけど、おそらく20代とかじゃないのかな。で、そんな彼が桑田さんにファンレターを書いたと。そうしたら丁寧に手書きで桑田さんからお返事が来て、ありがとうね、毎日いいことも悪いこともあると思うけど頑張っていこうねお互いみたいな、すごい優しい言葉をね、手書きですよ、書いて、桑田佳祐って書いて、切手がちゃんと貼ってあって、多分はがきタイプの、手紙だったと思うんですけれども、なんかそんなスーパーアーティストいると思って、だってどう考えたってお忙しいじゃないですか。なかなか、だって私普段文字を書くことが、もう文字を書くことから遠ざかりすぎて、子供のなんか名前をちょっと書かなきゃいけないとか、先生へのお便りとか、まああるんですけど、それですら書類とかね、うわ私もう疲れたってちょっとなるだけで行くんで、いや桑田さん素晴らしいなと思いました。だからまあさっきの話の続きになるんですけど、本当に層が幅広くて、その方はおそらく20代かな。で、今の10代とか、TikTok とか拝見しててもやっぱり桑田さん、サザンオールスターズの楽曲でちょっと踊ってみたみたいな感じでやってたりとか、すごい、なかなかいそうでいないというか、海外だとやっぱりその大人から子供まで大好きなあのバンドとかこのアーティストっていうのは本当に多いかなと思うんですね、日本に比べて。ただ意外と日本って10代20代には人気だけど、大人はそこまで知らないんだよねっていう若手のアーティストも多いし、なんかしっかり意外と区切られちゃってる。それってなんかまあ残念なことではあるかなと思うんですけど、サザンに関しては、桑田さんに関してはそれが一切ない、素晴らしいなと思っております。ということで今回はサザンのね、曲聴いていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。サザンオールスターズでエロティカセブン。サザンオールスターズでエロティカセブンでした。そろそろお別れの時間となりました。今月のテーマは最近好きになったこと。昔は最新のファッション、最新のアイテムを求めていましたが、ヴィンテージの良さを知り、今ではアナログな生活を送っていますとか、健康診断、昔は大嫌いでしたが、健康のありがたさを知ってからむしろ好きになりましたなど、昔は苦手だったけど最近好きになったことを教えてください。メールアドレスはjean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中。ライブ情報、ピギーナイトリターンズイン大阪、7月12日金曜日、大阪堺ファンダンゴ。そして翌日ですね、東京でスラワーズロフトプレゼンツ中野しげるバンド vs ピギーバンクス、7月13日土曜日、下北沢フラワーズロフトで、その翌週またまたライブします。7月21日日曜日は岩手県宮古市カントリーズカフェにてザ・ステファニーズプレゼンツステップボリューム4出演。さらにピギーナイトリターンズイン名古屋も決定しています。8月30日金曜日、名古屋クラブアップセット。その他の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。